はい、皆さんこんにちは。月間イベントマーケティングの陽子です。
フレーズの康介です。
はい、4月の22日、59回目の康介陽子のミュート解除始まりました。この番組はですね、はい、イベントレジストの平山康介さんとイベントマーケティングの樋口陽子がイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人その道のプロだからこそ思うリアルの価値やイベントの魅力をお話しいただきます。ということで、先週に引き続きですね、今週もサウスバイサウスウエスト、ジャパンオフィスのお二人にですね、ご登壇をいただいて、先週、カンファレンスなどの学び編をお伺いしていきましたけれども、今週はですね、体験編としてネットワーキングや展示会の様子、またミュージックフェスなどのですね、注目の、コンテンツについてお話を伺っていきたいと思います。
サウスバイサウスね、サブタイトルのサウスバイサウスウエスト、カンファレンス&フェスティバルってなってるので、
はい、
今日はフェスティバルとか体験とかと中心の話になるのかなと思います、はい、
そうですね、ちょっとそちらを中心にお話を伺って、参ります。改めて、ゲスト今週もご紹介をいたします。未来予報ビジョングラフインク、サウスバイサウスウエストジャパンオフィスの曽我幸太郎さん、宮川舞子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。先週に引き続き、今週もよろしくお願いいたします。カンファレンス&ミュージックのミュージックの方という。
フェスティバル
。
フェスティバル。フェスティバルの方。ということでですね、やっぱりフェスからスタートしたサウスバイサウスウエストということで、もう30年近くの歴史あるイベントですけれども、やっぱり皆さん、後半の、フェスティバルに向けてテンション上げていくって感じなんでしょうか。
そうですね。はい、実は、カンファレンスのとフェスティバルって前半後半に分かれてるわけではなくて、カンファレンスの、はい、そのなんていうんですかね、ミュージックのカンファレンスとかが後半にあって、インタラクティブの前半の方にもフェスティバルはあるんですよ。なので毎日が昼間勉強したりとか、昼間日中に、まあ、いろんなアワードがあったりとか、いろんな企業がハウスみたいなものを出していたりとか、っていうのがいろんな一日のスケジュールの中に、まあ、10時9時ぐらいからセッションが始まって、それをずっと見続けるもいいですし、はい、いろんな企業のハウスを回って、うん、企業の最新のテクノロジーとかを体験して、はい、またセッション戻ってっていうのでもいいですし、うん、もうそのカンファレンスとフェスティバルがすごいぐちゃっとなって、勉強の機会と、なんていうんですか、クリエイティビティを称賛するそのフェスティバルのが行ったり来たりするっていうようなのが毎日するっていうようなイベントですね。
体験編で言うと、そのインハウスでこう企業ごとがやるプロモーションっていうのも毎回注目されますし、なんか日本でもサウスバイサウスウェストのようなイベントやりたいっていう自治体さんもすごく多いじゃないですか。そんな中で、今回リアル開催に復活したサウスバイサウスウエストでは、例年通り、そのインハウスでのプロモーションだったり、そういったこう企業イベントといいますか、そちらも盛り上がってたんでしょうか。
そうですね。企業のイベントもすごい盛り上がってましたし、それこそミュージック、はい、今までこう結構テックとミュージックとかフィルムって分かれてたと思うんですけれども、うん、テックの企業が結構ミュージックの方により、まあ、今までもあったんですけれども、うん、きっと皆さんがサウスバイでこういう出展してたなっていう企業が、ミュージックの方の、はい、大きいスポンサーになったりとか、まあ、サウスバイもこの3つの映画、音楽、インタラクティブの3つをこうごっちゃにしていこうというような動きをここ数年間している中で、結構企業のプロモーションもその、どっかのIT だけに特化するんじゃなくて、そのごちゃっとしたジャンルの融合領域に、こう踏み出していったっていうのが結構今年も多かったなというふうに思います。
ごちゃっと融合したっていうのは、実際にはどういう形で表現されたり、どんな風な体験提供に変わっているんですか？なんか写真などもあれば、
ね、はい、
一緒に見ながら、はい。
じゃあちょっと写真を、ずらっと見せながらい ければと思うんですけれども。
はい。お願いいたします。
先週に引き続き、たくさん発表あるんですけど。はい、そうですね。やっぱりなんかすごい面白かったなと思うのは、いつも、なんて言うんだろうな、こういう形で街中のハウスを出してた会社が、もちろんそういうハウスも継続しながらですけど、サムスンとかがですね、ミュージックフェスティバルの、大きいスポンサーになっていて、自分たちの大きい液晶を使ったこういう屋外のライブハウスを、ライブハウスとか屋外会場 の、 あのプロデュースをして、
はいはい、
で結構なんか演出が綺麗でした。かつこういう音楽の、オーディエンスにもリーチしますし、これとは別に、ハウスもまた別途出してたりとかしたりするので、
はい、
すごい、この融合領域、まあ、特になんか今年メタバースとか Web3 とか、NFT とかがすごい話題だったので、こういうクリエイター系がそのミュージック含めてクリエイター系にこうどうリーチしていくかって頭をこう使ってた、テック企業が多かったなというふうなイメージがありますね。
これまでは、テクノロジーの開発者の向けたものがクリエイター向けにっていう風な対象を変化させているっていうことですか？
そうですね、そういうのもあると思いますし、いろんな挑戦できる領域っていうのがいろんな企業が、すごいテックだけでなくてカルチャーの方にもこうどんどん自分たちの思想を広げていこう、ブランド広げていこうっていう動きをサウスバイでよりしているなというイメージがあります。
なるほど。そのどれだけこうカルチャーフィットしているかっていうところも企業がメッセージングでとして出すというか。
そうですね、あと体験として提供するっていうところかなと思いますね。なんかまあ今までもあったんですけど、今年はなんかより私たちが深く見てたっていうところもあるかもしれないんですけど、ポルシェが、こういう、スーパースポンサーでこういうハウスを建てた、はい、ポルシェのサイトがこれか、私たちが行った時には、何もなかった駐車場だったところにこういう小屋を建てて、いろんなこういうポルシェをこう展示してたんですけど、実際に中に入ってみると、こういうステージもあって、はい、これはポルシェの中の音のデザインを話してた、セッションなんですけど、こういうセッションをやったりとか、はい、夜にはここの中でライブをやったりとかをしたりして、すごい面白かったですね。なのですごい技術の話だけじゃなくて、このセッションもポルシェの中の音環境をデザインするデザイナーと、音のコンポーザーの人とかっていうような、ミュージシャンとかそういうクリエイターが出るセッションがすごい多くて、他私は見てないんですけど、うちのメンバーが見たので言うと、この左側にカーズの
車がありますよね。
これもコンテンツとのコラボレーションでこう生まれたものみたいにして、はい、こっちの映画をやってる人たちと話したりとか。
そ
う
かそ
う
か。
あ、はい、なるほど。やっぱり複合とかたイベントならではの表現の仕方っていうのが、やっぱりそれこうってモーターショーとだったりとは違う展示の仕方ですよね。
そうですね、車の中というか、これはなんか安心っていう、見たことがないものとか出てなかったものみたいなもので全部くくってたんですけど、すごい、なんだろうな、単に IT とかテクノロジーの人だけじゃなくて、ミュージックの人が聞きに来ても、フィルムの人が聞きに来ても楽しめるっていうような体験作りをすごいポルシェは考えてやってたなっていうふうに思います、ね、
なるほど。
体験でいうと結構大きかったですね、このポルシェのやつ。面白かったです、セッションも。
ちなみに日本企業さんもこう展示で出したりとか、
はい、
イハウスの何か展開されたりっていうのはありましたか？
ハウスがですね、ハウスとか計画してたのは結構あったんですけど、やっぱり、
はい、
1月ぐらいに続々とキャンセルになってしまって、ハウスみたいなものはなかったんですね。なんですけど、展示会の方に出展いただいてた企業は結構いまして、それでいうと一番展示会の中で目立ってたのがですね、一番大きいブースだったのが ZOZO ネクストさん、はい、ZOZO の研究チームですね。
はい。
がすごい人気で、写真あるかな、ちょっと待ってくださいね。 これですね。
はい。
ちょっとよりしかないんですけど。
展示の方に。
ゾゾスーツ。
はい。そうですね。ゾゾスーツとか、やっぱりこのね、はい、ファッションの未来っていうので、スマートファブリック、温度によって色が変わる素材とか、チューブで色がどんどん変わっていく、時間とともに色が変わっていく洋服の素材だったりとか、あとはこういうすぐにアバター化できるようなこういう仕組みだったりとか、こういうのを出していて、まあ、一番大きいブースでしたし、体験もすごいいろいろ、なんて言うんだろうな、体験できるものがすごい多かったですね。このアバターがすぐに作れるとか、メガネをかけるとか、色が徐々にこう変わっていく素材とか、なんかこう単に映像で見せるとかだけではなくて、体験設計すごくうまくされてたなというイメージがあります。
これはやっぱりオンラインだと難しいですもんね。
そうですね。
なるほど。
これは本当にすごい言ってましたね。あとはシフトオールさん、VR、XR の、いろんなデバイス作ってる会社さんですね。はもう、はい、トレードショーに出して、実演ですごい汗だくになりながらこう頑張ってたんですけど、シフトオールさんもテキサスの方の、新聞かな、雑誌で、表紙を飾ってたりとか、あとは面白かったのが、これ XR のデバイスをいろいろと作られてますけど、XR の方のパビリオン、ヘッドマウントディスプレイつけて入る方のサウスバイのパビリオンですね。イベントでも、スペシャルイベントという形で、日本の VR のパフォーマーさんを数人連れてイベントっていうのをやったりとか、結構ハイブリッドな展開をした日本企業初のハイブリッドのプロモーションをしたという、サウスバイでプロモーションをしたというようなことになったりとか。
トレードショーには結構もう各国の、海外からの出店も多く、
そうですね。はい。ヨーロッパとか、はい、南米とか。あと、実際に展示ブースに、来れない人もいたんですけど、ウクライナのブースも、一応立って、ウクライナの、なんて言うんだろうな。まあ、支援者の方が説明されたりとかしましたね。はい。まあ、ちょっと規模は縮小。展示会としては規模は縮小しつつ、いろんな、展示がありました。
トレンド的にはやっぱり XR とかそういった、技術系が多かった印象ですかね。
そうですね。こういう、AR でいろんな試着ができるようなサービスだったりとか、あとやっぱり多かったのが NFT 関連がすごい多かったと思います。そうですよね。はい。まあ、セッションとか他のものも含めて NFT はまあ一番きっと見たキーワードだったかなとも思いますね。はい、
なるほど。
これとかなんかイベントテック的には面白い。受賞、アワードでも受賞してたんですけど。
はい。
こういった。
これはですね、テレポートテックって自分たちで言ってたんですけど、はい、実際にこれ人、中に入ってないんですよ。液晶の陰影とかでうまく、人がいるかのように見せていて、なのでこの大きいディスプレイを置いてミュージシャンが遠隔地でライブをしてもその場にいるような形で、
はい、ああなるほど、
はい、これきっとトレードショーですごい注目されてましたし、サウスバイのツイッターが受賞したアワードがあるんですけれども、はい、そこでも今年はウィナーになっていました。
あ、これはこうそこにいる感がすごいっていうことなんですかね。
そうですね。はい、うん。そこにいる感です。本当でもすごかったです。そこにいる感は。
ああ、そうなんですね。普通にディスプレイで見るよりも、もう 3D 感とかが。
そうですね。なんかちょっと不思議な感じでした。
飛び出す猫みたいな新宿のに近いのかしら。
あ、確かにちょっと近いかもしれないですね。曲がってるわけじゃないんですけど。
結構どっから見てもですか？
そうですね。はい。結構目、どこの角度から見ても結構立体感があって、はい、なんか実際にミュージシャンのライブとかをやったりもしてるみたいですね。これ
で。ああ、なるほど。
これやっぱりこれだけ、まあ、今年に限ったことじゃないかもしれないですけども、すごく盛りだくさんでセッションあって体験フェスティバルもあってっていうと、結構やっぱり計画性が大事になってくるんですかね。こう歩き方の話ではないですけども、こ
うどう、そうですね、
どう見ると一番ミスしないで、なんかね、場合によってはあ、すごい早朝から並ばないとダメなセッションがあるみたいな話も昔聞いたことあったりもするし、その情報っていつどこで皆さん仕入れてるんだろうとか、どういうのが一番ミス、見逃さない楽しみ方なのかなっていうのは、どう歩いたらいいんですかね。
一番いいのは、見逃すものなんてないっていう意識を持つのが、一番、自信ぐらいあるので、パーソナルのセッションの中でも、まあ、フィア・オブ・ミッシング・アウトって、この、まあ、見逃したらどうしようっていう思うのをどう超えるかっていうセッションが毎年必ずあるんですね。
うん、
なので、はい、トレンドを見に行くじゃなくて、
それ見てるの落ち着くわけですね。
そうですね。そういうのが毎日あるの。一番のなんかこう、歩き方ではあるんですけど、とはいえこう、見逃したくないものとか、事前に自分のテーマを決めて何を見に行きたいか、
あ、それ大事かもしれないですよね。
で絶対に見たい人とか会いたい人のやつは、うん、エクスプレスパスっていうですね、前日にこう申請できる、こう、なんて言うんだろう、ファストパスみたいなやつが、枚数限定で発行されるんですね。
うん、
それを取って、必ず行くっていうのを決めるとか。
うん、
僕なんかも、イベント会場、イベント行くとよくあるんですけど、こう、やっぱり、そのちゃんとカチカチって計画的に見るのも見逃さないのですけど、うん、もう一つ良さはリアルのこう、はい、偶然の出会いとか、うんうん、ね、その人立ち止まってって、はい、で結構ブースとかで盛り上がって話してると、はい、始まってセッション見逃しちゃうみたいなことって、はい、あるかな、ありますよね、
はい、
そういうのも含めてこう楽しまないとで、だある程度余裕も持って、ね、気持ち的に押しないと、なんかセッション見るとかっていうスケジュールだけ組んじゃうと、誰とも喋らずセッション会場一目散みたいなことしないとこなせないだろうなって思う、
はい、旅行と一緒ですね。結構、うん、いろんな行くところは決めとくけど、結局なんかここのご飯屋美味しかったから5時間行っちゃったとか、なんかこう予定をあえて崩して楽しむみたいなのはすごい、別にここ行かなくてもいいか、心地がいいからみたいなとか、盛り上がってるからここに行ってみようっていうのがすごい面白いイベントなので、何も無計画で行ってしまうと、うん、どこ回っていいか分かんないっていうのがあるので、うん、ある程度なんか準備した上でその予定を崩すのを楽しむっていうのが、うん、まあ、サウスバイの、うん、
まあ、
楽し
いアドバイス、いいアドバイスですね、
と思います。
お二人にお伺いしたいんですけれど、必ず逃さないっていう人との出会いでもいいですし、平山さんが言った偶然の出会いでもいいんですけれど、今年の一番の収穫ってありましたか？
宮川さん、さっきどうぞ。僕やった方がいいですか？
あ、全然、収穫ですね。この人に会えてよかったみたいなことですか？
はい。
は、私、すいません、ミーハーなこと言っちゃうんですけど、今年、まあ、NFT 関連結構、すごいたくさん、そうですね、企業さんが出してたんですけども、その中でそのフラフワールドって言って、そのフラフ、そのうさぎさんがこうアバターになるっていうのの、うん、会社がありまして、そこが結構大きなハウスみたいなの出してたんですけど、そこにリンキンパークのマイク篠田さんっていう、コンポーザーっていうか、その DJ やってコンポーザーしたりとか、ギターやってか、その、マルチの人がいるんですけど、その人が、現場で音楽作るっていうのをやったりとかして、それ、30分前に見つけたんですね。なんかずっと発表されてなかったんですけど、なんか、そういうツイッターで、そういう、この人、何ていうんですか、このフラフを、フォローしてたんですけど、したら急にマイク氏のが来るっていうことで知って、うん、急遽そこで見ようと思ってた他のセッションを置いておいて、うんうん、あ、これ後で多分動画見れるからと思ってマイク篠田さんの方行ったんですけど、やっぱそのマイク篠田さんのやつは 動画とか音声とか上がらないやつだったので、なんかちょっと実際にこの今見せてもらってるんですけど、ドームになってるんでね、360度見れるみたいな。なので、はい、すごい大きなそのプラネタリウムみたいなところの会場で、このフラフのワールドを見たりとか、プラスそのマイクさんが作った音楽、その場で作るんですけど、ループ音楽を、でそれを見たりとかして、すごいなんか自分の中ではすごいいい体験できたなというふうに。
そもそもそれどういう会場なんですか？プラネタリウムなんですか？そのためになんか作っプラネタリウム普段は。
そうです、いや違います、このために
そのため
にそうです。でこの立て込みも実は私たち、結構早めに入ってたので、なんか、何にもない会場なんですけど、ここ普段は駐車場みたいな感じ、空き地みたいになってるんですけど、駐車場にもないですね、空き地なんですけども、なんか2日ぐらい前からなんか緩く立て込み始めたなと思ったら、1日くらいでこのドームを3つ建ててまして、
すごい。
でちょっと面白いのが、やっぱサウスバイってちょっとスタートっていうか、このドームを建てて1日目の最初からちゃんともう10時からっていう風にこのプログラム上ではなってるんですけど、午後ぐらいから開けてて、ゆるい感じ
で、ね、ゆるいですね
開けてて、
でもゆるいけどやってることはすごそうですね。
そうですね、なんかすごい尋常じゃない速さで立てるし、で、なのでなんかちょっとなんかこれだけじゃないんですけど、さっきのサムスン の, ステージも、あれもすぐ立て込みが早いんですけど、なんかちょっと照明が分かる人に写真見せたら、そのアメリカならではのこの四角、この照明が縦横にこうなんていうんですか、規則正しく並んでるやつってすごい立て込みが楽らしいんですね。で日本だと結構複雑なものをそれだけのためのステージで立て込むから結構時間がかかるんだけど、このサムスンのやつとかはそのなんかパッと立てられて、でもすごい結構効果的な演出ができるみたいなことで、なんかこういう立て込みになってるとかっていうのを聞いたりとか、だからさっきのフラフのやつもパッと立ってるんですけど、中に入るとものすごい高精細な、さっきのうさぎさんが降ってくるような、はい、あこういう映像、宇宙の映像とかを見ながら未来の話するんですね。それはすごくなんか面白い体験でした。
そうか、立て込み自体もそのプロモーションに含まれているというスピーディーな。
宮川さん、一番のインパクトはご登壇された話かと思ったら、まさかのリンクパークでした。
そういう意味で言うと、マイク篠田さんと同じスピーカーになれたっていうところが自分の中ではいい体験になりました。
いやーすごい、ありがとうございます。共有していただいて、そこさんはいかがでしたか？
はい、僕もいろいろとスピーカーのセッションとか体験とかはあったんですけど、やっぱりなんかこう、実際に人と会う、こんなにたくさんいろんな人と会うっていうの久しぶりだったなっていうのがきっと一番の嬉しかったところかなと思いまして、これ上の方は日本の方にお声かけして、はい、日本人のミートアップを、させてもらったんですけど、何人ぐらい来たんだろう、きっと 5,60 人を超える方に来ていただいたですし、
はい、
あとはなんか以前ここの中にいるのも日本の出展者だけじゃなくて、オースティンに住んでる日本人の方とか、うん、あとはそのお友達の方とかも来て、はい、こういうなんか改めて新しい出会いっていうのと、あとは写真ないかもしれないんですけど、なんか過去にサウスバイに会った人と、インスタとかフェイスブックとかでこう、ツイッターとかでつながっていて、また来てるんだっていうので会うみたいなことが2、3回あったんですね。なので、同窓会みたいな形で久しぶりにこういろんな人に会うっていうのはすごい嬉しいことで、はい、なんかそういうの、なんか人との出会いっていうのはやっぱりインパーソン、あとあれですね、去年 XR で出会った人、XR のヘッドマウントディスプレイで出会った人とリアルに会うっていうのとかも今年も、
ああ、それも面白い。
はい、
あ、それってリアルで会った時分かるもんですか？
ミーティングを セッティングしたので。そうか。
分かんないでしょ。あーとはならない。
なので、あ、まあそうですね。なのでそういうなんか人との出会いっていうのはすごいなんかやっぱりすごいいいものなんだなっていうのをすごい改めて感じたっていうのが、まあすごい大きいポイントだったかなというふうに思います。なので恋に出会ったスタートアップ、いくつか話を聞いたスタートアップとかもきっと来年とか再来年にはスポンサーとして戻ってきたりとか、スポンサーとして戻ってきたりするんですよね。なのでその時にまた同じ人が来てた時にまあ話しかけられると、こうつながっておけるといいなっていうふうに思います。
いや、ありがとうございました。なんか10日間のあのイベントと思えないぐらいなあの多様な出会いと、なんかインスピレーションのあるイベント、なんだろうな、やっぱり現地行ってみたいなっていう風な気持ちになりました。
ぜひ来年、
はい、そうですね、現地行くのがやっぱりいいですよね。はい、宮川さんのあのね、パネル美化セッションもお疲れ様でした。はい、
ありがとうございます。
はい、あのこれからまだあのチケット買って4月の半ばまでは見れるということでしたので、もしあのセッション気になる方いらっしゃればですね、そちらのチケットの方から、オンラインで参加もできるようですので、ぜひまだサウスバイサウスウエストは終わってないということでですね、ご参加いただけたらと思います。まあ、この配信が、4月の15と22なんで、あ、15日の火曜見た人はギリギリ、はい、大丈夫
ギリギリですね
かなということと、またお二人はあのサウスバイサウスウェストのジャパンオフィスとして、あのどこかでお話しする機会もあるんでしょうか。
そうですね、はい、あの今年ウェビナーみたいなものはまだ予定はしてないんですけれども、まあ、ちょっと、はい、久しぶりにサウスバイが行って熱がこう冷めないうちに、うん、まあ、レポート出したりとか、はい、なんかそういうのをしたいなと思っているので、うん、はい、お楽しみにお待ちいただければと思います。
ありがとうございます。今回はあのとっても貴重なあの写真だったりですね、体験談を、お話をいただきました。あの終わったばかりのやっぱり熱量こもったお話っていうのはすごく魅力的でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。今回2週にわたってお届けしましたサウスバイサウスウエスト2022のスペシャルですね、ご視聴ありがとうございました。ゲストは、未来予報ビジョングラフィンクの、サウスバイサウスウエストジャパンオフィス、曽我幸太郎さん、宮川舞子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで2週にわたってサウスバイサウスウェストのお話伺いましたけれども、
やっぱり行きたくなりますね。
やっぱり行きたくなりますね。立て込みからずっと見ていて、あの、あ、できた、ま、行ってみようみたいなところのお話はすごい、
うん、
ドキドキワクワクしながら聞いて、
そもそもね、なかなか海外も行けなかったここ2年なので、よりなんか今までより、はい、より行きたくなったな。
そうですね、また皆さんのテンションも高いでしょうしね、うん、あの逃さないぞっていう形で皆さんいろいろなあのテクノロジーだったりとかクリエイターの方に向けたものも多かったということなんで、その辺の交流具合っていうのがだいぶ入り混じっているような印象も受けました、
うん、
どんどんそんなね、あの複合的なイベントってあの増えてはきていますけれども、うん、中のマッチングやあのコミュニケーションがその複合化してるのかなっていうのをすごくあの注目してたんですけれども、あの発表する PR する企業側もコンテンツを変えていくということなどで、うん、きちんと複合的なコミュニケーション作りされていらっしゃったみたいですね、
うん
いろいろスポンサーシップなんかもこうね、バーティカルに分けるというよりも、いろいろこう、ミュージックとね、インタラクティブが重なったりとかっていうのもどんどん加速してるっていうのは、そういうのも面白いですね。なんか、サウスバイでしか見れないコラボですよね。
そうですね、なんかどんどん余地っていうのが広がっているんだなというのもありますし、どうやったらまた日本でそういったイベントも、できるのかっていうののヒントにもなったんじゃないかなというふうに、思います。 サウスバイサウスウェストのスペシャル2週にわたってお届けをした学ぶ編体験編ということで、体験編見て学ぶ編見てない方はまたぜひアーカイブでもご覧になっていただけたらと思います、はい、ということで2週にわたってご視聴いただいてありがとうございました。